目的地に到着いたします。
お疲れ様でございます。本日の目的地はベネチアでございます。早速ですが、まずはここベネチアについてベネチアンゴンドラに乗りながらご紹介させていただきます。ここベネチアはイタリア北東部に位置し、アドリア海にできたラグーナの上に築かれた大小118の島からなる都市です。中世には歴史上最も長く続いたベネチア共和国の首都として栄えた都市でございます。水に囲まれた都市のため、アクアルタと呼ばれる高潮が起きることもあり、今後地球温暖化により海面上昇が進むと町全体がアドリア海に水没してしまうことが懸念されています。また運河が発達しているため、交通機関は船で、車や自転車の使用は禁止されております。ナポレオンが世界で最も美しい広場と称賛したと言われるサンマルコ広場があるのもここベネチアでございます。アドリア海の女王、水の都とも呼ばれている通り、本当に美しい街です。こちらは16世紀に架けられた橋で、ため池橋でございます。白の大理石で作られたこの橋には覆いがあり、石でできた格子のついた窓が付けられています。このため池橋の下で日没時にゴンドラに乗って恋人同士がキスをすると永遠の愛が約束されるという言い伝えがあるそうです。この素敵な言い伝えとは裏腹に、この橋は左にあるドゥカーレ宮殿の尋問室と右にある古い牢獄を結んでいます。ため池橋からの眺めは、囚人が投獄される前に見るベネチアの最後の景色でした。この景色を見て囚人がため池をつくというところから、ため池橋という名前が付けられています。しかし実際のところは、厳しい取り調べや刑執行は橋が建設された頃にはなくなっており、この独房ももっぱら短期刑の囚人のものだったそうです。このドゥカーレ宮殿ですが、ツアーで中の様子を見ることができます。今回はドゥカーレ宮殿内にある牢獄を見ることができるシークレットツアーにご案内させていただきます。こちらがドゥカーレ宮殿でございます。この宮殿は創建8世紀で、ドウジェと呼ばれる総督の皇帝兼正長だった建造物でございます。このツアーでしか見ることのできない牢獄で有名なのが、こちらの鉛の牢獄です。この牢獄の歴史ある物語を一つ、ドゥカーレ宮殿内のかなりの厳戒態勢の中にある鉛の牢獄、この牢獄から唯一脱獄に成功した人がいます。それが生涯1000人もの女性と関係を持ったとされるプレイボーイ、ジャコモ・カサノバです。カサノバは宗教裁判で有罪になり、結果としてドゥカーレ宮殿の牢獄で5年間を過ごしています。しかし実際は、娘との交際を反対した貴族による事実無根の訴えによるものでした。 カサノバは脱獄について、後に自叙伝により、隣の牢獄に入っていた聖職者が脱獄のキーパーソンだったと述べています。聖職者は自身の牢獄の天井に穴を開け、その後、隣のカサノバの鉛牢獄の天井に穴を開け、二人で脱獄したといいます。そしてカサノバはパリに逃亡するのですが、パリへ向かう前にベネチアで最も有名なカフェフローリアンにて一服したと記されています。これがカサノバの言い分ですが、実際にカサノバと聖職者の収監されていた牢獄の天井に穴は見つからなかったそうです。おそらくこの脱獄方法は事実ではなく、他の方法にて脱獄したようですが、未だに謎に包まれたままです。後にカサノバがベネチアのためにスパイ行為を行っており、その貢献を認められ帰国が許されたことが分かっているので、賄賂などではないかという説もあります。カサノバの生涯はその美貌と幸運、社交上の魅力により欲望に満ちた壮大なものでした。数多くの映画の題材にもなっている歴史上切手のプレイボーイです。ベネチアでは有名な鉛の牢獄のお話でした。まだまだ本土でご紹介したい場所があるのですが、せっかくですのでベネチアの他の島を見に行きませんか？ご案内させていただく島は、ガラスの職人が集まる伝統の島、ムラーノ島でございます。水上バスで30分ほどで到着いたします。ここムラーノ島は、あの有名なヴェネチアンガラスが作られている人口6000人の島です。ガラス工房の見学ができますので、ご覧になりませんか？ベネチアンガラスはすべてが手作業の一点物であり、3万色のカラーバリエーションと繊細で美しいデザインが特徴的な高級ガラス製品です。ベネチア共和国の時代にできたベネチアンガラスですが、もともとは本土で作られていました。ベネチアの特産品といえるこのベネチアンガラスの伝統が本土ではなく小さなムラーノ島で受け継がれているのには理由があります。遡ること1291年、自国で原材料や燃料を産出できない土地柄であるベネチア共和国は、ベネチアンガラスの技術が原材料豊かな他国に漏れるのを恐れ、そしてベネチアの中心地にガラス工房の溶解炉があると火事の原因になることを危惧し、すべてのガラス工房と職人、その家族をムラーノ島へ強制移住させました。これにより狭い島の中に工房が密集し、職人が切磋琢磨したことにより技術が進んだそうです。15、6世紀には他国にはない無色透明のガラスの製法が確立され、王侯貴族の間で高く取引されました。 さまざまな技法が生まれたのもこの頃です。後にベネチア風のガラス製品がヨーロッパで大流行し、現在でもムラーノ島では多くのガラス工房が軒を連ね、豊かな伝統技術が受け継がれています。ムラーノ島で作られたもののみベネチアンガラスと名乗れます。多少値は張りますが、記念に購入をすると素敵な思い出になるのではないでしょうか。偽物も増えていますので、購入の際は本物につけられているマークを必ず確認してください。今回のベネチアの旅はいかがでしたでしょうか。雰囲気が良くてつい時間を忘れてしまいます。本日のツアーはこちらで以上でございます。それではホテルシーエアーまでの空の旅をごゆっくりおくつろぎください。